青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、はるか彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。あー、暖かくなってきたと思っていたら急に寒くなったり、三寒四温と知ってはいても、やっぱり本物の春が待ち遠しい今日この頃。皆様いかがお過ごしですか？我が家の近所の神社では梅が満開でして、水戸の偕楽園はどんな具合かなと思ってしまいます。ずいぶん前、次男がまだ免許取り立てだった大学生の頃、近所の神社の梅が満開だし、ニュースでどこかの梅が咲いているというのを知った私が、もしかしたら水戸も咲いているかもと言ったら、なんで水戸？と子供たちが聞くので、水戸には三名園の一つの偕楽園というのがあって、そこはたくさんの梅が有名なの、一回行ってみたいなと言ったところ、じゃあ行くかと言って、長男と長女と私を車に乗せてドライブに行ってくれました。まあもちろん ETC カードは私のものです。ガソリンも食費も私のうちなのは言うまでもありませんが、その頃は私も仕事を辞めて、結構自由な時間が多かった日々だったので、まあ平日に行ってきたわけなんですけれども、期待いっぱいで到着しましたらですね、水戸の梅はまだ二分咲きといった感じで、なんか思ってたんと違うと思いつつ、でも広大な庭園を散策したり、光文亭という建物の中や講道館も見学しまして、充実の一日を過ごしたんです。まあもちろんお土産にのし梅を買ったのは言うまでもありません。で、その時にも、なんでのし梅？と子供たちに聞かれたんですが、私にとっては水戸と言ったらのし梅でしょうという感じで、そう言いましたら子供たちは不思議そうにしていました。私が子供の頃、十年も昔のことなんですけれども、私が子供の頃は水戸のお土産と言ってもらったのがのし梅で、それがもう美味しくって忘れられなかったからなんですね。まあ、あれから運十年。まあ、ゼリーとかグミなどが今は多種多様なお菓子が出ていまして、そこら中にいろんなね、ゼリーやグミが溢れているので、私の大好きなのし梅は、まあ、のし梅も多分ゼリーが、で使って作られているんだと思うんですけれども、伝統菓子にも近いものなのかもしれませんね。まあそんなわけで、その時には満開の梅には巡り合えず、残念な気持ちをこじらせてしまった私は、その数年後、平日に一人で水戸に2泊3日で出かけましてですね、もう本当に満喫してまいりました。その頃はまだインバウンドも始まっていませんでしたので、インバウンドを始まる何年も前だったので、ゆったり回りましてですね、おまけに黄門様と助さん、格さんに扮した人たちが、ちょうどこう梅祭りだったんでしょうね、園内を巡っていらっしゃったので、その方たちと一緒に写真を撮っていただいたり、園外の近くの川辺を散策したりと、充実の2泊3日でした。3月になった今頃は多分梅も満開のことだと思います。ぜひ皆様出かけてみてはいかがでしょうか。花粉症の方は対策をしっかりしまして、早春の水戸を十分に存分に満喫してくださいね。私はもうあれですね、花粉症なので、薬とマスクとメガネでしっかり対策をして、近場の春をたっぷりと楽しみたいと思っています。まあ、先月の末の頃から人長毛もいい香りを漂わせておりまして、まあ、もうすぐ春という感じになってきましたね。では今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組はインリアリティザドリーム、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリスト。前回に引き続き最近出会った作家さんを紹介したいと思います。今日の作家さんは大愛さんです。大愛はひらがなで、お、伸ばし棒、あ、いと書きます。去年の11月から投稿を始められまして、現在30作品がこのサイトに投稿されています。驚異的なスピードでびっくりですしかもそんなスピードで投稿されているのに、どれも充実していてとても楽しいです。今日のおすすめの一つ目は、地味で花がないと婚約破棄された私。前世は敏腕プロデューサーでした。貧乏騎士団長西吉をアイドル化して国家予算レベルで稼いだら、元婚約者が借金まみれで抱きついてきましたが、もう手遅れですというお話で、ではいつものように作者による紹介文から。地味で花のない女など、もはや我慢なら婚約破棄だ。王城の舞踏会で王太子エドワードから婚約破棄を言い渡された伯爵令嬢リゼット。悲嘆に暮れるかと思いきや、彼女は内心でガッツポーズをしていた。これでやっと推し活ができる。リゼットの前世は敏腕アイドルプロデューサー兼重度のオタク。自由の身になった彼女は、長年の推しである氷の騎士団長シリウスの元へ直行する。資金難にあえぐ騎士団を救うために、彼女が提案したのはまさかの騎士団アイドル化計画。ブロマイド販売、握手会、コラボカフェ、前世の知識をフル活用し、リゼットは騎士団に莫大な利益をもたらしていく。一方、リゼットを捨てた王太子は新恋人の浪費で借金まみれに。今更復縁を迫ってくるが、最強の騎士団と推しを味方につけたリゼットの敵ではなかった。これは地味を装っていた有能令嬢が推しを輝かせるために奔走し、いつの間にか溺愛され幸せをつかみ取る物語。というわけで、とっても面白かったです。短編ですので、検索してサクサク読んでみてください。もう一つは、短編独り言が気味悪いと婚約破棄されましたが、話し相手は国王級の政府でした。無口な偏見博に嫁いだら、愛犬がご主人様、君のこと超好きだってと通訳してくるので、出来合いがバレバレですです。こちらも作者による紹介文を。万物の声が聞こえるコーデリアは不気味だと婚約破棄され、無口な偏見博ジークハルトのもとへ。彼に帰れと冷たく言われるが、その腰の愛犬が絶叫した。違う、一目惚れしたから返したくないって言えよご主人様、泣きそうだよ実は彼は極度の口下手なだけだった。愛犬の通訳で旦那様の溺愛ボイスがダダ漏れの中、幸せな 新婚生活がスタート。一方、彼女を捨てたオートは魔道具たちのストライキで崩壊へ。ということで、こちらも面白かったです。こちらの方はですね、長編化されまして絶賛連載中です。この短編版で面白かったと思った方はぜひ長編を読んでみてください。とってもおすすめです。他にも去年の11月25日に発表されたこのサイトでのデビュー作、役立たずの修復師はいらないと妹に婚約者を奪われ追放されましたが、私が直していたのは国の結界だったようです。壊れかけの辺境伯様に拾われたらなぜか溺愛されています。もうとても楽しい作品なので、よろしければぜひ。まあ、こうしてみるとですね、なんとデビューから4ヶ月ほどなのに30作品も発表してるなんて、とても意欲的で素晴らしい才能の持ち主ですね。もう本当にですね、どの作品も書籍化、コミックス化、アニメ化して世界に羽ばたいていってほしいと、もう心からご活躍が楽しみな作家さんの一人です。どうか出版社、どちらかの出版社さん、ぜひ彼女を広げ上げてですね、大々的にデビューさせてあげていただけたらなと心から願っておりますので、どうぞ彼女にご注目ください。というわけでですね、今日は大愛さんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
はるきなだ乗ってきな、
はるきなだ乗ってきな、
はるきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のはるきなです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、はるきなの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころはるきなも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。はるきなだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題、ファンタジーの話。この頃キラキラノベリストで好きな小説を紹介させていただいておりますが、私はなんでこんなに異世界恋愛ものばかり読んでしまっているんでしょうね。というわけでですね、なんでかなというのを最近考えるようになりました。確かにこう小説家になろうのサイトではいろんな分野のものが取り上げられておりまして、歴史ものも SF も、それから普通の現代ものも、シビアなものからファンタジーまで、そしてファンタジーも異世界ものや現実世界を扱ったものや、それから何ですかね、こう現実の恋愛のものもあるし、ファンタジーの中でも主にこう冒険活劇ゲームみたいなものとか推理ゲームみたいなものとかもいろんなのがあって、こんなにいろいろあるのになんで私は異世界恋愛なんだろうと。やっぱつくづく考えてしまいました。で、なんでかなと思うと、多分現実ではまずありえないからなんだろうなーって思いましたね。そうですよね。だって作品によっては魔法が使えたり使えなかったり、それから、まあ、西洋ものが結構、私が読むのは西洋ものが多いんですけど、まあ中華ものもあるし、皆さんが多分アニメとかでよくご存知な薬屋の一人越しとかは、まあ異世界だけど恋愛というほど恋愛どっぷりでもないし、なんていうか、ちょっと推理的なものも入っていたりとか、で、あれはどちらかというと中華風な世界作られているものですし、あとは日本が題材になった ファンタジーとかもあって、それはアニメ化されてるのだと、あ、映画化とかされてるのだと、私の幸せな結婚というやつがありますし、まあ、いろんなものがあるのに、なんで異世界恋愛ばかりなんだろうなって、やっぱり思いますね。で、私の幸せな結婚とかは、日本の大正時代っぽい時代をファンタジー世界にしたお話だったりするので、あれも面白いんですけれども、でもそれよりも結構こう、西洋っぽいものが中心になったのを読むことが多いよなーって思いましたね。なんでかなって思うと、多分、あんまり自分に近くないからなんでしょうね。自分が住んでいる今の時代の日本から結構離れているものですよね。そして、魔法が使える世界のものが割と多いのも多いよなっていうのを思いますね。それから多分、あんまりこう、真剣に悩んだり、シビアな状況になるのが多分、苦手なんですね、私多分。なので、結構、ふわふわしたものとか、幸せに進むものとか、まあ、困った状況にあったとしても、結局は、なんていうのかな、こう、完全懲悪じゃないけれども、迷惑をかけてくれているひどい人たちが、ちょっとこう、ちょっと最後はね、目に物を見ていたりとか、なんかこう、最後は、登場人物の主人公の人たちが幸せになっていくものが多かったりとか、悪役に一見見えてる人たちも、結局、よくよく読んでみると、実はその人たちの事情があって、割とこう、いい人だったりすることもあったりとか、多分、深刻にならないものが好きなんでしょうね。深刻になってしまうと多分、疲れちゃうんだろうなって思って。そうすると、そういう現実的じゃない、ちょっと思考が飛んでいく、飛んでいくっていうか、ま、悩まないで済むものがきっと好きなんでしょうね。それはなんでかなって考えると、やっぱりこう、現実で悩むこともあったりとか、することもあるので、っていうのもあるかもしれないけど、でも現実でそこまで深刻に、悩まないこともあるので、結局疲れたくないんでしょうね。まあこの頃あんまりこうテレビドラマを見なくなったなぁと思うのも、テレビドラマって時間を縛られていくっていうのもあるかもしれないですね。次を楽しみに、なんていうかするのもあるし、小説家になろうのサイトも、連続ものは連続ものなので、時間縛られる部分もあるかもしれないけれども、でも結局こう、自分の好きな時間に読めて、しかもこう完結しているものは完結って書いてあるので、安心して読めたりとか、いろいろなのがあるので、結局そういう世界に行ってしまうんだろうなって思いますね。まあ、現実にはもうこの年齢になってしまうと、いつ人生が終わるかもわからず子供が大人になってそれぞれの人生を歩いて いてくれているので、まあ自分はといえばね、体力も何もかもが若かった頃とはやっぱり違ってきてますし、で日々の生活もにも慣れていて、なんていうかな、こう友人とも若い頃や育てに夢中だった頃の付き合い方とはまだ違ってきていますし、まあ、そんな日々の中に、こう、異世界っていうのは、いろんな楽しみと刺激をもたらしてくれているように思いますね。で、また、こう、現実にはね、恋愛なんても全く他人事で、もう人事なので、だから余計にこう、物語の中なら、ワクワクドキドキ、時にはニヤニヤ、楽しめてしまうところがあって、だからかなーっていうふうに思います。そうすると、自然とこう、なんていうのかな、こう、 シリアスとかダークとか、そういうのがキーワードに入っていると、つい避けてしまっていますね。そういうふうに思います。で、って考えてみると、今だけかというと、そういえば、若い頃も、現代物よりも SF とかをよく読んでいたかもしれません。少女漫画も私にとってはお友達でした。現実にシビアに目を向けるのが苦手だったのかもしれませんね。まあ今も基本的な性質は多分変わってないんでしょうね。多分で、おそらくこれからも多分変わらない部分なのかもしれません。だからきっとファンタジーが好きなんだろうなーって思いますね。でも考えてみるとね、なんていうのかな、こう、人はいつか人生を終えて、あの世に帰りますよね。で、あの世があるとか、ないとか、いろんな議論はありますけれども、でも、世界中の大半の人は、何らかの宗教を持っていて、やっぱりこう、あの世を多分、信じてっていうか、信じていようがいまいが、あの世があるというのが、なんていうか、たくさんの人にとっての基本的な常識と言ったら違うのかもしれないけど、まあ、死んだら、どんな宗教にも天国があって、天国に帰って、天国での人生が始まる。それは天国だったり、地獄だったり、いろいろなのかもしれないけれども、まあでも、世界中の人が、多分、世界中の人の、大半の方は、8割方は、多分あの世があると、なんとなく思ってると思うんですけど、まあそれもファンタジーですよね。と思うんですよね。考えてみると、今生きてるけれども、でも、いつかはこう、その人にとってのファンタジーの世界に入っていくと思います。で、それはこう、この肉体から魂が離れて、で、その人の信じる世界に行くんだろうなーって思うんですけど、でも、子供の頃って、みんなこう、あ、みんなは知らないけど、私の場合は、子供の頃、誰に言われたのかはわかんないけど、でも、神様がいるって思っていて、で、あの、神様がいつも自分のことを見てるような気がしていて、まあ、それは人によっては、仏様だったり、ご先祖様だったりするのかもしれないし、あるいはこう、妖精だったり、精霊だったり、女神様だったりするのかもしれないけど、私はこう、神様がいて、で、いつもこう、お空の上から、私のことを見ていて、って思っていたので、だから、こう、悪いことをしちゃいけないなーって思ってたし、でもしますよね、失敗は。やっちゃいけないって言われてることやっちゃったりとか、失敗した時に、それをなんかごまかそうとしてしまったりとか、で、その時に、なんていうか、やっちゃったって思って、で、しょぼーんとして、神様ごめんなさいって、謝ってる自分がいて、なんか、それだったので、きっと、ファンタジーの世界は馴染み深い気がしますね。そして、なんか、いろんなファンタジーの中で、多分、安心できるんでしょうね。なんで安心するかっていうと、それは自分の現実ではないけれども、そんな世界があったらいいなって思うからなんだろうなって思います。そしてそういうファンタジーの中のこう異世界の中では、なんていうのかな、こう恋愛、いろんな恋愛をこう見て楽しめるし、なんていうのかな、こうそういうお話を作ってくれる作家さんたちと、作家さんたちのいろんな世界にこう触れ合えるのが、また楽しいっていうか、なるほど、そういう感じ方があるのかとか、あ、この人にとってはそういう世界があるのかとか、 それがまた新しい発見で、なんかその数だけの、その分だけの異世界があって、その分だけのいろんな物語があって、それからなんか嬉しいですね。そんなわけで、私にとっては、これから死んで帰るあの世もファンタジーということで、まあ、そんなので、ファンタジーの話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。まあ、3月といえば卒業の季節ですね。大学生の方とかは3月の初めの頃に卒業式があると思いますし、高校生は10日前後でしょうかね。そして中学生は、まあ、15日あたり、小学生は25日あたりが、まあ、卒業式になるのではないかと思います。保育園とか幼稚園も、まあ、その頃なんでしょうかね。そしてそうなりますと、やっぱりご家族の方たちもその卒業に向けてのいろんなことがあったりとか、あるいはこう卒業する姿を見て成長を感じたりとか、いろいろあると思うんですけれども、でも一つの季節が終わって、また春に向けていろんなことがどのご家庭でもあると思います。また巣立つと同時に引っ越される方もいると思いますし、まあ、どこもいろいろあって、楽しみな春になっていくのではないかと思います。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は、In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。皆様の春が、素晴らしい心温まる春になりますように。